第123回目ブルーザー西の森で鳴り響くパーソナリティユッキでございます。
はい、パーソナリティ直哉です。
おはようございます。
今日も一日頑張っていきましょう。
はい、あ、今日はバージョンはどうなってる
んですか、ね、ごめんなさい、今ねバージョン 1.5 になっちゃいました。
はい、バージョン 1.5 で
ただ、
マイクを触らないでもらえますかね。
まあ、分かってますよ。バージョンをようやくここから 2.0 に戻していきますので、
最近流行りのミドルテンポ、
あのミドルテンポ結構ね、僕ラジオ聞いててすごい心地よかったんですよ。はい、自分で言うのもなんですけども、はい、あまり噛まずに。
なるほどですね。
人生ね、焦らないことが大事ですから、はい、それを体現したと言っても過言ではないと。
ミドルテンポ、
そういうことですね。
なるほどですね。
はい、
力まず、
そうですそうです、
歩みを収めることなく、
そうですそうです、
ミドルテンポで行こうぜ人生。
その通りでございますね。なるほど。
でもまあ聞きやすかったね。
そうですね、聞きやすかったと思いますね。新しい自分を発見したと言っても過言ではない。
噛んでない。
はい、ミドルなんでね。はい、
いいと思います
けど、
はい、そんな、まあ、ミドルテンポの、直哉エディションバージョン2と、
はい、
トークを繰り広げた前回のブルーズは西の森でやっていく、かわいいキュンとくる方言。
そうですね、ムチノコさんっていうね、はいはい、視聴者のリスナーさんからの、はい、リクエストでしたけども、
かっこいい仕草、かわいい仕草、なんてね、ラジオらしいラジオで、
そうですね、
お話をして、なんかね、俺劣勢を感じるんだ、なんでなんだろうな、こう落ち着きの違いなんだろう。いや結構落ち着いてるつもりなんだけど、
はい、
まあまあまあそんな感じで、ね、今回はまた新しいネタを、
ね、そうですね、
提供していきたいと思いますので、
はい、それではね、シュ
ー、はい、
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、この番組は東京ネットラジオさんの提供でお送りしております。
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、ちょっとね、環境がちょっといろいろ変わりまして、
スタジオのね、
はい、
ま
あ、なんていうんですかね、大人の事情がいろいろ張り込んでる、
はいはいはいはい、
このグレーな世の中的な。
なるほどね。
ただ、そんなのも、なんていうかな、まあ生きてりゃいろいろあんじゃん。
まあまあ、ユッキーさんに絡んでくる人もいますからね。そういった中でいろいろありますよね、人生の中では、やっぱり。はい、ここでね、一つ報告がということでね、ユッキーさんお願いします。
はい、まあ先日ね、この収録日の、まあつい数日前なんですけども、
はいはいはい、
我々の、最新作の映画の、一年の孤独という作品が、とある、まあ映画さんというか、
はい、
初上映。
そうですね、一年の孤独が初上映ということですね。
我々の作品が、最新作ですよね。
はい、
はい、2018年でようやく初上映にこぎつけることができたということなんですけど、
はい、
まあ、いろんな方に見ていただいて、あったんですけど、
お客さんからね、
はいはい、
はい、
なんですけども、ちょっと最後にちょっと何ていうんですかね、まあ本当に真剣に映画を愛してる人だけれども、ちょっと僕とはビジョンが違うかな、いう方、
まあまあまあ、お客様が最後に一人残ってらしたんですよね。
そうですね。そこでちょっと僕と、まあ、映画論というか、
まあ、そのお客様がそのユッキーを捕まえて、はいはい、そこからこう、この一年の孤独は、このシーンはこうしたらよかったんじゃないか、
ね、
ああしたらよかったんじゃないかっていうのを、まあ、ユッキー監督に、
はいはい、
直接、
はい、
なんていうんですか、直談判といいますか、
ありがたく頂戴したわけですけれども、まあ、それがね、ちょっとまあなんていうのかな、僕の中ではちょっとそれは違うかなっていう感じで、
そういうのがねありましたね、
はい、それでまあ楽しい夜を過ごしたというかね、
まあまあまあまあね、はい、その時僕はそのね、映画祭を主催している
その人は
支配人さん、
関係者の方と
話してましたけど、
僕はその一般のね、お客さんと、
僕はそれを横目でチラチラ見ながら、ね、こちらで話したんですけど、
どうした方がいいんじゃないですか、どうなんですか、監督としてね、 たいな感じでちょっと食いつかれたんで、まあなんていうんですかね、こんなね、こんなラジオでね、言っちゃいけないですよ、言っちゃいけないですけど、ちょっとうるせえな、はい、こいつと思って、まあね、ちょっと大変だったんですけれども、
まあまあまあ、かなり緊張感にあふれた場だったんですよ
そうです、
僕から見てみても、
はい、でもまあまあ、とはいえ1年の孤独ね、まあ、いろんな意見もいただきましたけれども、はい、
それだけね、ちゃんと真剣に見ていただいたと、はいはいはい、思ってますのでね、
はい、あの日上映された作品の中でも一押しの作品だったのかなと自負しております。
はい、
さあ、それとはまた別に今日は、僕から直哉くんへの相談なんですよ。
そう、今日はね、
そう、なんかよくわからないけど、
あの変なギャグ言いそうになったんでやめたんですけど、
見とるテンポだから、ちょっとやめてほしいな。
そうそう、今日はなんかユッキーさんが相談があるっていうことなんで、はい、ここでね、西チーム西の森の、はい、公開相談会と、
そうです、
いうことになりますね。
珍しいって僕が人に相談するなんて、
いや、そうですね、
別に相談なんかしないですよ。
いや、そうですよね、はい、確かになかなか珍しいなと、
あっても人にはなかなか言わないんですけど、はい、これはね、最近ね、本当に悩んでるんですよ。
なんですか？
あのね、夜寝れないんですよ。
っていうのは、
何から話せばいいのかな。もともと
長くなるから何から話せばいいのか。
あの、長くはならない、
はいはいはい、
あの理由はね、自分の中では明確なんですけど、あの改善策が見当たらなくて、
なるほどね、
それで君に相談した
い。はい、お願いします。
あの昔から僕ね、まあ、君は知ってるんだとは思うんですけど、
はい、
お酒が好きじゃないですか、僕。
そうですね、
で、あの嘘じゃなくて本当に毎日お酒を夜飲む、
はいはいはいはい、
家で、
あ
の一人ですよ、
はい、
あのそのお酒もワインだビールだ、うん、なんだかんだもうジンだ、
まあ、何でも飲みますもんね。
何でも飲むんですよ、中心から。はい、うちにあるもの何でも寝る前の、そうですね、大体いわゆる寝酒ってやつですか、ね、
はいはいはいはい、
まあ、2時間ぐらい前からちょっと飲み始めて、ちょっとまあ好きな音楽を聴いたり、
はい、
本を読んだり、
うん、
ね、直哉くんのことを思ったり、
あらまあ、
あらまあなんていう2時間を過ごして、ちょっとほろ酔いで寝るっていうのが僕のこの数年間のセオリーだったんです。
まあ、それはとても寝つきも良くて、
そうそうそう、
いい眠りにな
る、眠りに関しての悩みなんか一切なかった、
うん、でところがその最近
で、この、まあ、1年ぐらい、
はい、
僕ちょっとプライベートの、まあ、自分で、ね、仕事を抱えるようになったじゃないですか、
はいはいはい、
生活、仕事の割り振り方も変えて、じゃ PC 作業が増えたんで。
なるほどね、まあそうですね、
極端にしかも、PC を見つめてる、まあ、ディスプレイを見つめてる仕事が増えて、
はいはいはい、
なおかつ、まあ、もちろん西の森の仕事もあるし、
はいはいはい、
まあ、いろいろ、まあ、PC 中心でやってるわけなんですけれども、まあ、体も動かない、動かさないでしょ、 PC やってると。寝てるんじゃない。
はいはいはい、ちゃんと聞いてますよ、ちゃんと聞いてますよ。
寝つきがいいのか。
あ、いや、そうです、ちゃんと聞いてますよ、うん、
ね、で体にも悪いからってちょっとお酒を控えようかなと思ったんですよ、はい、
なるほどね。
でお酒、寝酒を控えて、
はい、
紅茶とか、
お、
お茶とか
セレブって感じがしますね。
なんかいろいろ調べて、
ルイボスティーでしょ、
ルイボスティー、体にいいっていうか、こう何、リラックスできる、うん、寝ちゃダメ。
何
寝ちゃダメ。
誰が？
君が。
あ、僕がですか。
何、心地よい？
いや、心地いいですね。
うん、はい、あのちょっとそのネタの先に何があるのかちょっと理解できないですけれども。
まあまあ、はいはい、
でお酒を控えて、お茶に切り替えたんです
よ、はいはいはい、
このお茶もだから安眠できるとかさ、いろいろあるでしょ、なんか、
まあまあまあまあ、
ノンカフェインとか、はいはい、
そうですね、
ね、でしたんですよ。
そうですな、うん、
そしたら、本当に寝れなくなって。
なるほどね、もう寝つきも悪いし、
あ、ノンカフェインだよ、ノンカフェインで、
まあ、ノンカフェインはいいですからね、
安眠効果があるだろう、なんだとか言われてるお茶を、ね、その2時間の間に飲むようにして、お酒じゃなくてそれに変えたんですよ。
なるほどね。
そしたら突然寝つきが悪くなって、挙句夢も見るようになって、
悪夢ですか。
悪夢も見るし、
なるほど、ね、
で夜中に目を覚ますし、
はいはいはい、
朝起きた時になんかすっきりしないし、いわゆる睡眠の質がガタ落ちしたんですよ。
まあ、それ日常で言うと僕なんですけどね。
君の場合はちょっと、まあちょっとね、病的なものがあるんで、
はい、まあ、スリープクリニックに通ってるぐらいなんで、
はいはいはい、まあ、それはね、ちょっと次回にした方がいいかな。
まあまあ、それはそれとしてね、うん、はい、
今回は、
はい、
そのお酒を飲まなくなったことによって眠りが浅くなった僕はどうしたらいいんですか、
そうですね、まず そうですね、はい、あの診断から言いますと、はい、お酒依存症の、禁断症状が出てると、いうことにまずなります。
言っとくけどね、もうそのお茶を試してから数ヶ月経ってるんだ。
まあまあ、やっぱり禁断症状っていうのはしばらく続くものなんですね、はいはい、でまあまだ現状だと、聞いてる限りだと、はい、軽症だと思われますので、
アルコール依存症の軽度のアルコール依存症ってことですか。
そうですね、まだ軽度ですね。
あ、断言、
はい、あ、そうですね、もう中度重度になってくると、うん、やっぱりもうすでにお酒に手を出しちゃうと、はいはいはい、もう我慢できなくなっちゃうんですね、はいはいはい、その日のうちが。
あ、でもそのね、あれだよ、言っとくけど、その病的にお酒を欲してるってわけじゃなくて、ええ、ルーティンの中にお酒があったっていうだけの
話。あ、皆さんそう言われるんですけども、それはもう皆さん言われることなので、はい、まあそれはまあ僕からしてみれば、うん、全然普通のことなんですよ、はいはい、言われても、はいはい、特に響くことでも何でもなくて、はいはい、なので、まあ今はとにかく
何でもなくて、
はい、禁断症状が出てるので、この禁断症状いずれなくなりますから。
あ、ってことは、でお酒は飲まない方がいいってことですか。僕はこれどっちなんですか。
あ、いや、飲まないでちょっとしばらく行ってもらいたいです、まず。で、
ああ、そうなの。
その間に、
いや、だってまずって言ったって、言っとくけども半年ぐらいで、これ、半年試してるんで。
半年ですよ
ね。昨日と問いじゃないから。
やっぱり飲んだ年数っていうのはもう15年とか、
はいはいはい、
20年とかになるわけじゃないですか、はいはいはい、それが半年ではまだまだもう、
そうだよ、絶対改善されるよ、まあ、半年や
った、禁断症状の証拠として、はい、このように今の相談のように不安になってしまうと、
はいはい、不安、何が不安になるんですか。僕
が寝れないからどうしようかと、
うん、あ、逆にそれが、うん、そうそう、ストレスになってるところ
。で、そう、不安になることが禁断症状の全てなんですよ、う
ん、なるほどなるほど。
そこで皆さんはお酒に手を出してもう一回、うん、アルコール依存症に染まってしまうと、う
んうん、僕があれですよ、一回布団に入ってから寝れなくてお酒に手を出したのは、はい、台風の夜中だけです。
まああれは激しかったんで、
あの時はお酒飲みましたけど、
そういう時はありだと思いますよ。やっぱりそういうあの窓等もガタガタガタガタ落としてますし、はいはいはい、家も揺れてますし、
本当に寝れなくなっちゃったんで、
はい、なんで、はい、まあまあまあまあいいんじゃないですか。
それ以外では、はい、僕は一滴も飲んじゃいけないっていうことになるんですか。
あ、そういうのも押さえつけるのもストレスになりますんで。
いや、どうすればいいんですか、じゃあ先生。
だから今日この収録が終わった後は飲むじゃないですか、はい、そういうのはいいんですよ、
はいはいはい、あ、日常で飲まない方がいい。
そうです、そうです、そうです。
なるほど。じゃ あの寝る前も今後ダメってことですか。
そうですね、恐れることは何もない。
なるほど、
はい、
いや、恐れてるから困ってるんですよ、僕今。
ただその恐れの心、不安の心に負けないでもらいたいですね。
負けるよね。
いや、負けないですね。
負けない、
いや、負けないようにしてもらいたいです。
あ、負けないように、はい、頑張れってことですか。
そうですね。
今エールを送ってくれてる。
いや、もちろんそうですよ。
いや、だってさ、やってんのにさ、だって寝れない時って、苦痛じゃないですか、布団の中でコロコロして、
ね、あー、出た、はい。
ね、まあ、さっきから言いたかったんだけど、10分くらい前から言いたかったんだけど、はいはいはい、なんだろうな、このなんか車に構えたこの先生のこの態度は。
まあ、いや、車に構えてるんじゃなくて、
なんかね、何も響きませんとかね、なんかね、ちょいちょいイラっとくるんだよな、この先生の。
まあ、それが患者さんへのコントロールでもありますので。はい、まあ、そういう、まあ、そこにイラつくのも、要は一瞬イラつきましたよね。
はい、そうですね、正直、
それも僕の手の中です。
はい、あ、踊らされてる。
そういうことですね。
僕が踊ってる、はいはいはい、先生の。
なので別に間違えた行動ではないです
。ああ、なんかこのミドルテンポになってからいろいろキャラが開眼したんだね。
うん、いやいや、まあ、もちろんね。
大したもんですよ。いや、でもまあまあ冗談じゃないです。僕が
言う。いやいや、そうですよ。だから、しばらくはその恐怖の心が出てきたっていうのは、うん、不安な心が出てきたっていうのはもうすぐで治りますよっていう合図なので。
いや、だって半年だよ。
いや、たかが半年ですよ。
いやいやいやいや、3ヶ月で多分ね、多分その先生が言ってるのは抜けられると思います、僕は。
いや、これは個人差がありますので。
いや、だけど半年は長いっすよ、絶対。
ああ、感覚としてはね、はい、まあ、こういう例題を出していいのかわからないですけども、はい、薬物依存の方たち、
はいはいはい、
うん、っていうのは、
その深刻な感じになるのやめてほしいんだけど。
いやいや、もうすぐやめますよ、うん、ちょっとあれなんでね、
はいはいはい、
1日1日が大変なんですよね、
はいはい、
今日乗り越えられた、
はいはいはい、
また明日になったら今日乗り越えられた、これが毎日続くから地獄なんですよ、
はいはい、いや、
つまり
アル中じゃないですか、
ね、いや、半年がその毎日がもうこうで180回それを繰り返したら、はい、そりゃ長く感じますよ、普通の人よりも。
まあまあ、ね、まあまあ、
それと同じ現象に近い状態が起きてると、
う
っていうことなんですね。
うんうん、ね、まあまあまあそうだけど。
なので、
だって一向に改善しないんですよ先生。
ピロースプレーとかって使ったことありますか？
何も使ってないです。ナチュラルに。あえて
まだやりきれてないんですそれは。
違う違う、あえてそこはお酒その自分でも分かんないんで理由が、なのでお酒だけを控えたことによってどうなるのか。はい、で体に体っていうかその睡眠にいいリラックス効果があるとか。
そうですよ。
っていう例えばアロマオイルとか、
ああそうですそうですそうです、
ね、あのお風呂の入浴剤とかも使ってるんですよ。
あとはあの曲流してください。ヒーリング、
ヒーリングとかも流しても全然流してる。
流してますか？
うん、全然流してる、はいはいはい、そういうその何小手先の武器は全部使った話なんです。
ピロースプレーは使ってないんですよね。
それは使ってない
です。そうです。じゃあそれも使ってください。あでもアロマ炊いてるのであれば、まあ、まあ、
アロマ炊いてるのは意味ない
ですね。そうですね。ええ、そんなあの強気で、まあ、それも禁断の少女の一つなんで、まあ、
やべえ、この、ね、流れみんなやばいんですよ ね、 これね何言ってもそれで片付ける勝負が出てきた、これダメだこれ、もう勝ち目がない勝負だこれ。
なのでね、まあ、今日のね、はい、相談会っていうのは、はい、大体もう答え出ましたよね、ゆきさん。
出てないよ、何
も、
多分もう何一つ出てない。
自分では今もう分かってる通りです。
はい、
はい、
お酒が問題ではないってことですよね。
はい、お酒は問題なんですけど。
いやいや、だからもう日常的にたしなむ程度は飲んだ方がいいってことでしょ。
なまあ、いや、
はっきり言えば
変なね、押さえつけはしないで、
うんうんうん、じゃあ飲もう。
いやいや、そうすると依存症に戻りますから。
だから依存症じゃない。
そこから発生してるのがユッキーさん の、 酒癖の悪さなんですよ。
いやいや、もう
酒を飲むとイライラし始めると、まず、
うんうん、いやそれだってみんなそうでしょ。
いや違いますよ、それは勘違いですね。
それは勘違い、
はい、
でもお酒を飲んだら気が大きくなるのであれだってそうですよ。
いや人より気が大きくなりすぎちゃってるんですよ。
そんなことない。
それはアルコール依存症の軽度なんですよ。やっぱ人はいやお酒飲んだら気が大きくなりますよ。それは僕だってなりますよ。なりますけども、僕は通常なんで。
通常じゃないよ、お前だって大きくなって
る。うん、いやもうね、今もうね、
だから
すでにその言い方がもう間違えちゃってるから。ほら今
いやいや、じゃあ言い方はんじゃないですけど、
はい、
あのね、いや、はい、君だって、はいはい、あれですよ、サイゼリアでこれからね、いつもラジオの収録終わった後に、はいはいはい、サイゼリアで打ち上げして帰るんですけど、はいはいはい、でその時は直哉君若干やっぱ気大きくなってるんですよ。や
っぱ、まあ、もちろんなってますよ。
だから気づいてないってことは、じゃあ君も軽度なんだよ。つかんじゃん、同じ。
ああそれはね、あの人に合わせたくなるわけですよね。なんかいや、その 共存者が欲しいっていうか。
いやいやいや
いや、それが不安な心なんですよ。
あのね、ぶった風に言ってもダメだから、ね、
まずは CM。
そうですね。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオ始めたんだが
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木と
佐藤昭弘の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。トラチ
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング。
ジャポン。
はい、ということでエンディングになりました。残り3分でございます。まとめていきましょう。はい、
はい、
まあさっきも大体まとめちゃったんですけどね。
いや全然まとめきれてないと思いますけどね、僕は。
分かった分かった、
全く納得してない、ま
あ、これはラジオでもあるんで、うん、リスナーさんね、はい、いての、僕らの番組ですから。いやで
もリスナーさんもだからそのね、まあ、ある中とかなんとかって抜きにして、
はい、
睡眠で悩んでる人は結構いると思うんですよね。
分かりました。あのちゃんとまとめます、
はい、
一言でもいいですか。
一言じゃダメだ、
いいですか。
お前、
ね、
じゃあど、とりあえずどうぞ。
やっぱりね、
はい、
悩んだら、
はい、
今もうこういう世の中ですから、
うん、
スリープクリニックに行きます。それがまず第一、
はいはい、
軽度のうちに行く。
スリープクリニック
っていうのがもう各所にあるので。
何ですかそのクリニック。
ですね、睡眠の質を測ってくれたり、
はいはい、
検査もしてくれたり、はいはい、データを取ってくれたりして、はいはい、睡眠を改善していく。
スリープクリニック、
そうい
うクリニックがあるんですか。
マウスピースで治せるのか、うん、はたまた薬で治せるのか、
はいはい、
食生活だけで治せるのか、
はいはい、
はたまた、CPAP っていう、酸素マスクをつけて寝ることになるのか。
CPAP、
あハイスクールじゃないですよ。
ハイスクールヤンキーが、
それ BPAP ですね。 BPAP 、はい、
そこだけ早いんだね動きが、うん、
ついついね、うん、ついつい
俺にも言わせてくれなるほどね。まあじゃあであれば僕もじゃあそのあれかな、スリープクリニックに行った方がいいのかもしれない。
そうですね、歯が痛くなったら歯医者行く、うん、同じようなノリだと思うんで、そこでやっぱ解決されていくと思いますよ。
なるほど、
はい、はい、
あじゃあまあ
その結果をね、まあうん、リスナーさんの皆さんに、
まあ行かないけどね僕はね、
だったらそのままですね。
じゃあこれを自力でちょっと直してみようかな。
あ、それも一つの手だと思うんで、
うん、自力で、
あの自力でね、
うん、はい、なんかどこまでできるのかっていう、
いやいやそれは測ってみたいですよ、
うん、まあ結局最終的に多分ねワンカン飲んだらちょうどいいんだろうなって感じで落ち着きそうだけど、
ま、もし落ち着いたならばそれでいいと思います、うん、あとは直すのは酒癖だけで、うん、はい、とりあえずはやっぱでも眠りが肝心ですから、
うん、まあねまあね、
はい、
いやそんなにね酒癖悪いわけでもないと思う、う
ん、みんな酒癖悪い人はそう言うんですね。
いやそんなことない、そんな
こと、いやいや、まあ、自覚症状がない、これもう少しで中度ですよ自覚症状ある人はまだ軽度ですから
直屋クリニック、
はいはいはい、
なるほどの、うん、診断だとそうなるわけですね。
だってみんな自覚症状ないでしょ、あったら軽度になるんだから。
いやいやいや、そう別に他の人は知らないけど、
あのね、ああ言えばこういう時は大体もうあの中度です
まあそれはそうかもしれませんね。はい、というわけで今回の、西の森はこれにて終了でございます。
はい、スリープクリニックに行きましょう。
はい、チャオ
チャオ。